リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣教会の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。秋です。紅葉の季節を迎えています。10月の京都では、京都三大祭りの一つである時代祭りを筆頭に、鞍馬の火祭りなどたくさんの祭りが続いています。京都観光のベストシーズンです。芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、実りの秋、それぞれの秋を満喫のことと思います。京都三条から出会いの西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第39回ゲストは、京都ハリストス正教会正信女福音大聖堂神父及川信様です。今日は朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。おはようございます。
すいません、早速ちょっと言いにくくて申し訳なかったです。はい、早速なんですけれども、京都ハリストス正教会のご紹介をお願いできますか。
はい、京都ハリストス正教会正信女福音大聖堂は、京都市内中京区にあります。御所京都御苑の南400メートルぐらいのところにありまして、柳の馬場通りというところに面しています。で、地下鉄では烏丸池、丸太町、市役所前などから徒歩だいたい10分ぐらいの位置にあります。は
い、いいですね。及川さんは現在長司祭というお立場なんですけれども、はい、これまでのちょっと経歴なんかも交えて詳しくお伺いしてもよろしいですかね。
はい、正教会では長司祭、アーチプリストと英語では言いますけれども、普通は神父様とか神父さんと呼ばれています。英語だとファーザーですね。東京の千代田区にお茶の水というところがありますけれど、そこに私たちの教会の本部、東京復活大聖堂があります。で、そこの神学校を卒業しています。ちなみに東京復活大聖堂は国の重要文化財に指定されています。ニコライ堂とも言います。私は岩手県で生まれ、北海道東部の釧路という町で高校卒業まで生活しました。高校卒業後は東京、名古屋、九州の鹿児島、熊本県の人吉の教会で働き、そこから2012年の春に京都正教会に赴任しました。
で、現在長司祭というそういうお立場ということなんですよね。
はい、はい、
それではですね、さらに京都ハリストス正教会について詳しく、お伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、教会は明治時代に建立というんですかね、
はい、
されたというふうにこう聞いてるんですけれども、そのあたりまでこう遡りながらご紹介いただければというふうに思ってるんですけれども、
はい、初めてハリストスという名前を聞く方もいると思いますので、
はい、
ちょっとそこだけ補足したいと思うんですが、
はい、
ハリストス正教会は世界的にはオーソドックスチャーチという名前で知られています。
はい、
ギリシャ語のオーソドックス、日本でもオーソドックスというカタカナ文字は一般的になってますが、伝統的なとか正当なという言葉の語源になったキリスト教の教会です。
はい、
まあ、東の教会とよく言われますが、まあ、西の教会がローマカトリックだとすると東の教会が私たちの教会で、東方正教会あるいはギリシャ正教会という名前も有名です。ハリストスとはギリシャ語でキリストという意味です。正教会は世界のほとんどの国に聖堂、教会堂があります。で、日本では江戸幕府の末期1861年に北海道の函館に領事館が作られ、そこ のロシア人の、まあ、神父として宣教者ニコライという人が来日して正教会を広め始めます。で、京都方面への布教は1877年頃と言われています。で、1878年には初めての入信者、まあ、洗礼を受けた人がいます。で、私たちの京都正信所福音聖堂、1901年に着工されまして、製造イコンとも言いますが、祈祷に使用するいろいろな聖器物を整え、1903年5月に竣工式、正教会でいう聖聖式を執り行いました。ビザンチンロシア様式の聖堂です。で、本国のロシアではロシア革命、1917年にロシア革命が起こるんですけれども、その時の迫害弾圧ですっかりこういう古いものは失われています。で、幸い、まあ、幸いっていうのも変ですけども、日本各地に建てられたビザンチンロシア様式の教会で、京都のこの聖堂が本格的な大型木造聖堂として日本における最古のものとして残っているわけです。他の日本各地に建てられたビザンチンロシア様式の聖堂は戦争での火災や大きな地震などでほとんどが喪失しています。京都正信所福音聖堂は多くの聖堂の模範となったもので、後に建設された北海道函館の復活聖堂、愛知県豊橋の聖使徒マトフェイ聖堂はすでに国の重要文化財に指定されています。他、私たちの教会の特徴としては、本国では博物館や美術館、例えばエルミタージュとかトレチャコフ美術館などへ行かなくては見られないような製造遺恨、綺麗な美術品ですね。それからお祈りで使う食材、木製の古い食材や金属製の凱旋機、はい、旗ですね、はい、それからシャンデリア、いろいろな祈祷の道具が残っています。他、聖章と呼ばれるイコンの壁、イコノスタスというんですけれども、これはエパチニコフ工房というところで作られたものですが、世界でも残っているところが非常に少なくて、その数少ないエパチニコフ工房製のイコノスタスが京都に来ると見られます。それから窓ガラス、扉、金具、聖堂を支える柱、内壁の漆喰壁、木製装飾の多くが明治期の京都周辺の日本人の職人さんが洗練された技術で制作しています。これもなかなか見られないものです。それから聖堂の教会堂の中央にドーム建築があるんですけれども、はい、これも日本では京都の聖堂でしか見られない特殊なアーチ構造になっています。こうした、建築、美術、東洋と西洋の文化の融合を目の当たりにできるのが京都正信所福音聖堂です。それが評価されまして2022年2月9日国の重要文化財に指定されたわけです。はい、そして1970年日本ハリストス正教会が聖自治教会として祝福されて まあ、自立した歩みを続けているんですけれども、はい、その時にこの京都の聖堂が主教座聖堂、まあ、司教さんがいる聖堂ということで認められて、まあ、大聖堂カテドラルと言われています。
はい、いや、いいお話ですね。話の中で西洋と東洋がこう融合した、まあ、そういう教会だというお話があったんですけれども、美術品とかっていうのはそれはよその海外から持ち込んだものなんですかね。
そうですね、非常に珍しい手書きのイコン、あるいは当時石版印刷といって、はい、要するに版画なんですけれども、それももう今は失われてしまった版画がイコンとして残っていたり、はい、あと日本人の画家で山下林さんという方がいるんですが、その山下林さんが明治時代の女流画家ですけども、その方が描いた貴重なイコンが、はい、2点、はい、うちの教会にあります。
はい、そうなんですね。はい、話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは京都ハリストス正教会正真正福音大聖堂 長司祭神父及川新様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどの続きのお話になるんですけれども、私は本当に先ほど申し上げましたけれども、
はい、
西洋と東洋があまり融合された教会ということで、で、教会そのものも京都の職人さんが手を加えて品を作って、作られたということなんですけれども、
はい、
その辺をちょっともう一つ詳しくいろいろと聞かせていただきたいところなんですけれどもね。
そうですね、私たちがこう教会で祈っていると、例えば床に敷いた敷物もやはり地元の業者さんが手作りして編まれたものですし、そこにいるとこう150年前、120年前の聖堂ですけども、その聖堂の息吹っていうのがそのまんま昔から現在の私たちに向かってタイムトンネルのようにこうつながっているっていう、そういう不思議な感覚にとらわれます。だからよく外国から来る信者さんたちがここの聖堂は懐かしい雰囲気がするっていうんですね。なんかお母さんのいる場所に来たみたいな、なんか懐かしい聖堂だと。それはおそらく日本の木造建築とか漆喰とか、そういう柔らかさってものが西洋建築なのに和の世界が広がっているってところがあると思います。
はいはい、そういうことなんですね。
はい、
ぜひ教会に行ってみたいなという、ぜひそういう思いになりましたですね。
はい、
はい、ありがとうございます。あとですね、番組に来ていただいた方に必ずお尋ねしていることがありまして、未だコロナの収束が見えないということなんですけれども、この3年間本当に大変だったと思うんですけれども、コロナの対策であったり、大きくなんかこう変わったことであったり、どのようにされてきたかというのをちょっとご紹介いただければと思います。
そうですね、私たちの、京都昇進所福音聖堂は安心安全な対策を立てて、
はい、
実は聖堂を閉鎖しないで、
はい、
私一人の時もあったし、何人かの少人数の時もありましたけれども、
はい、
聖堂の扉を開けて祈祷お祈りを続けてきました。
はい、
それはやっぱりコロナという大変な災厄に見舞われた人たちに私たちが祈ってますよ、
はい、
そして生と死の狭間にいる人たちにも愛とか信頼とか希望というものを続けていきたいと、伝えていきたいという、そういう強い思いがあったからです。もちろん非常に少ない人数でつつましく続けてきたわけですけれども、はい、
例えばもうコロナ禍ということで、こんな新しいことを始めたというようなことなんかはありますですかね。
はい、今うちの教会いろんな若い人もたくさん来ているんですが、
は
い、そういう人たちの協力を得て、
はい、
例えばインスタグラムを始めて、こういうコースターを作って、
はい、
地元の商店街の皆さんや、
はい、
いろんな宗教関係の方に何十枚かずつ配ったりしました。
はいはいはいはい、
あとキリスト教では珍しいんですけど、
はい、
こういう御朱印ですね、朱印と呼ばれるものを作って、
はい、
これもコロナが明けたら私たちの聖堂を訪れる人も増えるだろうっていう前提で、
はい、
こういうカードを配っています。
は
い、
それは切り絵ですかね。
切り絵ですね。
はあはあ、
とても綺麗なものです。
ですね。
はあ、うちの聖堂がこうかたどって抜いてあるんですけれども、
はいはいはいはいはい、大文字焼きの、はい、
あ、そうですね、大文字焼きがそうですね、こちらにも出てるんですが、
はい、
今豆まささんというもう歩いて1分ぐらいのところにあるご近所さんなんですが、やはり恵比寿川通りがコロナの影響もあって、古いお店屋さんがどんどんこうなくなっていくと、
はいはい、
もちろん新しい人も入ってくるんですけども、やっぱり町おこしっていうこともあって、
はい、
せっかくうちの教会が国の重要文化財になったので、
はい、
こういう商品を作って、うちの教会が まあ、パッケージの一つになって、少しでも町おこしに貢献できればということで、こういうお豆の商品の開発をしています。
はい、豆まささんというのはスイーツ屋さんなんですよね。
いや、お豆屋さんですね。
お豆屋さんなんですか。
ええ、いろんな五色豆とか紅白の豆とか、いろんな種類のお豆を、いろんなラインナップがあります。
いいですね。
はい、
そういうこともこのコロナ禍にあって始められたということで。
そうですね。はい、一つ一つ取り組んで、やっぱり後ろを向いてばっかり見られないので。
ですよね。はい、街も元気づきますよね。
そうしたいですね。
はい、いいですね。はい、それ以外にも何か。
それからもうじき始まる行事なんですけれども、
はい、
11月の8日の火曜日から18日の金曜日まで、京都古文化保存協会の主催により、
はい、
非公開文化財特別公開、
はい、
まあ、私たちの制度を公開します。
はいはいはい、
午前9時から4時までの受付でありまして、ちょっと有料のチケットもあるんですけれども、
はい、
期間中は山下凛さん、先ほど紹介した女流画家の遺恨展があります。
はいはいはい、
とても貴重な遺恨をいくつか揃えました。それからこの遺恨の、研究の第一人者である鈴木道隆先生が11月13日の午後2時から講演会を開いてくださいます。
はい、
この講演は無料なので、
はい、
ぜひいらっしゃってください。
11月の8日から18日、ね、
はい、そうです
ね。はいはい、で13日が公開は休止という日曜日ですね。
そうですね、
いうふうになってるわけですね。はいはい、配管献金として大人が1000円、中高生500円ということで、でいきますと切り絵の朱印も、これは
切り絵の朱印は、はい、献金ということで1枚500円お願いしています。
あ、そうですか。
はい、聖堂の修復のための積み立てになりますので、
はい、
まあ、ご協力いただければ非常にありがたいです。
はいはい、ぜひ行ってみたいところなんですけれども、ね、
ありがとうございます。
いいですね。まあ、そういうこともこれはもう毎年の取り組みの一つですか。
あ、いえ、これは数年前に一度実施してるんですけれども、
はい、
今回は国の重要文化財になって初ということで、遺恨展とかも含めて、いろんな私たちの教会の魅力を知っていただければということで開催しました。はい、
重要文化財になったのが今年ですよね。
今年の2月です。
2月ですよね。先ほどのご紹介では。
はい、
それを記念して、まあ、数年ぶりに開催するということですね。はい、いやー、ぜひ行ってみたいですね。お話も聞いてみたいなというふうに思ってるところなんですけれども。はい、それ以外にですね、年間行事といいますか、まあ、いろいろ取り組まれていると思うんですけれども、いくつかご紹介いただけますかね。
はいはい、まあ、普通は土曜日曜に、
はい、
お祈りがあります。でそのお祈りの時間中はどなたでも自由に入れます。
はい、
さっき11月13日が公開休止という話でしたが、10時からのお祈りにはどなたでも参加できますので、いらっしゃってください。
はい、
でこれからのシーズンですとクリスマス、
はい、
京都の聖教会では12月の24、25と、それからユリウス暦、旧暦の1月6日、7日にもクリスマスをしています。これもぜひいらっしゃってください。
ごめんなさい、ユリウス暦っていうのをちょっと詳しく聞かせていただけますかね。
ユリウス暦っていうのは、ジュリアス・シーザーという、はい、ローマ帝国 の、政治家がいるんですけれども、
はい、
彼がこしらえた、
はい、
まあ、カレンダー で、
はい、
で残念ながら、ウルーが大きいんですね。ですから今の使っているグレゴリオス暦、新暦と13日誤差があります。
はいはい、
ですからクリスマスが12月25ですけども、イルス暦だと1月の7日に、
になるわけですか。
この2000年の間に13日ずれました。
はい、
ただ世界の国々ではいまだにユリウス暦を使っている国も多いので、それでうちの教会は新暦を使っている皆さんと旧暦を使っている海外出身の皆さんが両方来られるようにクリスマスを2回やります。
なるほど、はい、そういうことなんですね。で1月7日ということなんですね、はい、あ、それは知らなかったですね。ぜひちょっと注目と言いますか、
ね、
テレビなんかでも紹介されるんですかね、そういうことって。
たまに、取り上げられることもあります。
あ、はい、そうですか、はい、注意して見ときたいというふうに思います、
はい。
それと今日はご本もお持ちいただいたと思うんですが、
はい、ちょうどクリスマスのシーズンに合わせて、
はい、
これは昨年出したんですが、
はい、
導きの星という本を出しまして、そうしましたら親子で読まれる方が非常に多くて、
はい、
読み聞かせにいいということで、とても喜んでもらった本です。中にはとても素敵な絵も入っています。
ほう、
とても優しい絵ですね、はい、
これ及川さんご自身が、
はい、そうです、私が描いたもので、まあ、いろんな著作活動もライフワークにしてまして、
はい、
来年の春には、はい、ピラトの妻という本をヨベルというところから出版する予定で、
はい、
それがイースターにちなんだものです。
はい、
はい、
はあ、素敵な絵でしたね。表紙も中もすべて
及
川さん自身が描かれて、
絵の方は遺恨画家の白石さんという方をお願いして、
はいはいはい、
はい、もう私は絵までは描けません。
わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい。ぜひその著書に触れてみたいなというふうに思ってます。
はい、
それですね、ゲストの方に、必ずお尋ねして、いることがありまして、未来へ向けた未来へつなぐメッセージ、これをお願いしたいと思います。ご紹介いただけますか。
はい、辛抱愛、これを私たちの未来へのメッセージにしたいと思います。で、私たちの京都昇進女福音大聖堂を訪れると分かるんですけれども、今聖堂にお祈りに来る方たち、いろんな国の出身者がいて、そういう海外出身の方と日本人とが今半々なんですね。で、どういう国かというと、例えばウクライナ、ロシア、ギリシャ、アメリカ、イギリス、ドイツ、モンゴル、ルーマニア、ブルガリア、インド、香港、セルビア、オーストラリアなど、いろいろな国の人たちが入れ替わり立ち替わりやってきます。世界各国の人たちが肩を並べて一緒に同じ場所で祈ると。ですから、この京都の昇進女福音聖堂は平和の象徴であり、愛と信頼、友情を育むところです。それはコロナという大変な災厄を経ても変わっていません。安心安全なキリスト教会、ああ、ここへ来てほっとした、生き返る、そういう希望の教会になるよう私たちは祈り続けたいと思っています。まあ、ちょっと大きなような話になっちゃいますけれども、本当にうちの教会のような祈りの場が世界に広がっていくといいなと思っています。
ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは京都ハリストス聖教会昇進女福音大聖堂長司祭神父及川真様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さん、次回は11月の13日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。